サバトーク。
はい。なんかいい感じでなんかハモれたりすると綺麗なのかな、ここ。
ハモる部分だな。
できもしないことを言ってみるけど。
ハモったところで誰が得するって話だ。
まあね、そうなんですけどね。はい、というわけでじゃあ始めましょうか。ロボットオークですよ。毎度おなじみ、ありとあらゆるロボット作品を、好き勝手にパーソナリティ3人で喋り倒すロボット好きの皆様のための、毒にも薬にもならない、リスナー参加型の番組となっておりますよ。というか、リスナーさんの力で成り立ってる番組ですね。はい、ですね、冒頭は、まあ、オープニングフリートークなんですけども、まあ、少し前にやったガンダムユニコーンの特別会へのか、お便りがまだ何通か残っておりますので、そちらの方を紹介していきましょうか。
はい、こんばんは、罠です。
あ、そうだ
安山です。
あのね、台本に載ってないことを言おうとすると、往々にしてこうやってね、自己紹介を忘れたり
します、ね。何回やってると思ってるんですか、これ。
パーソナリティの安なんですけど。
100何回やってんだから。
はいはい。まあまあ、いいじゃないですか。
じ
ゃあ、お便りの方紹介していきますね。
はい、お願いします。
はい。はい、ではですね、シュンシュンさんからいただいています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。パーソナリティのお三方、リスナーの皆様、ごきげんよう、シュンシュンです。
ごきげんよう。
はい、ごきげんよう。この作品の、魅力すべてを私一人で語るのは不可能なので、今回はリリー少尉についてだけ語りたいと思います。すごいところにスポットライトが当たりましたね。リリー少尉は生まれの呪縛や、軍人としての責務、愛する者からの否定、などなど、様々な要因で悪落ちしてしまいましたが、バナージのように導いてくれる大人や、肯定してくれる存在がいてくれたら、そうはならなかったのかな、とも思いました。リリー少尉のセリフの中で一番好きなのは、ラストで、そんなんでミネバを抱けるのかよーです。このセリフで、バナージが、人を超えた存在になってしまったんだな、と思わせる良いセリフでした。とのことです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。はい、ガンダムユニコーンエピソード7のね、ラストシーンからですね。リリー少尉、振り返ってみて、1話から7話まで見てみて、どうですか、リリー少尉という存在。
まあ僕は、鉄頭鉄尾、はい、クソ野郎だと思ってるんで。クソ野郎だと思ってるの
間違ってないよ。クソ野郎だけど、うん、なんつうか、しょうもない、しょうがないよなとも思うんだよね。なんかこうなって、あれだけさ、いろんなことが重なってしまったら、普通の人間だったら、まあ、放置するよ。
まあね、まあまあ、まあ、それはそうだと思いますし、まあ、ここでこう、ミネバを抱けるのかよって言っちゃう部分が、ユニコーンっていう、諸女性を求めるものには乗れないんですよ、きっと。
はいはいはい。まあ、そうね、うん、なんか毒なことを言ってしまう。そうです。でも逆にほら、なんつうか、ニュータイプになってしまいかけてた、その肉体を捨ててね、ニュータイプになってしまおうとしているバナージに向かって、まだその先走りすぎてるんだお前はと、まだやることがこの人間の側としてあるだろっていうセリフで言ったセリフなんじゃないかなとも思うわけですよ。
うん。
お前が言うなっていう話です。
そうですね。
そうそう。そうですね。そこはもう完全にその通りなんだけど。
全くです。ゲロやろうめ。
ことじゃない。お前が余計なことしなかったらもっとね、すんなり事態は収まってたんだよってこと。
そうですよ。
ね、死ななくていい人もね、いたわけだしとか、いろいろ言いたいことありますけど、なんかね、やっぱこのダメ人間が最後の最後で覚醒して頑張るところとかはね、やっぱいいなって僕思ってしまうんですよね。ダメなやつなりに頑張ってじゃない？
まあまあまあ。
そうそう。この間キャラホビー行ったらさ、やっぱキャラホビーの限定商品でさ、フレームがちゃんと緑に輝いてるバージョンのバンシーをね、フルメッキコーティングのバージョンが売っててさ、それがすげえかっこよかったの。うん。で、なんかね、次回、ロボットオークのビンゴ賞当てに1個買ってこうかなと思ったけど、5000円とかしてたから。
はい。
さすがに、144分の1で5000円は出せんなと思って、泣く泣くね、ちょっと断念したんだけどね。
まあ、バンシーはかっこいいですよね。
バンシーはね、かっこいいよ、やっぱり。バンシーのフレームが緑に輝くシーンは何度見てもなんかね、うわ、いいなぁと思って、バンシーってピコって光るシーンはね。
でもなんかバンシーもリディが乗ってるよりは、 あれですよね、他の人が乗ってる、う
ん、マリーダさんとか、
ね、マリーダさんの方がもっと凄みがありましたよね。
そうそう、
怖かったよね。
正直ね、マリーダさんが乗ってる時のバンシーの方が怖かったし、ね、何でも切れる、爪でギョンってやって。
そうですね、お前がガンダムかっていうのを聞いてくれる方が ね。
ビビーショイの蒸気が、ね、バターのように切れてしまうし、とか怖って思いましたよね、正直ね。そうそう、やっぱ乗る人によって微妙にね、その印象って変わってくるんですよね。歴代ガンダムの蒸気もさ、もちろんこの間ネットでその記事見かけたんだけど、ガンダムからゼータ、ダブルゼータ、ハイニュー、ユニコーンって、それぞれどんどん機体がこう、クオリティアップしていくじゃない。で、それぞれにそのパイロットが変わっていくわけだけども、なんか、やっぱその、ゼータってやっぱ、カミーユが乗っていてこそのゼータってイメージがあるしさ。やっぱ、ね。はい、ニューガンダムはやっぱ、アムロに乗ってて欲しかったりするよね。なんか別のパイロットが乗るとちょっとその、機体自体のイメージもちょっと変わって見えてしまったりしますよね。
ああ、まあ作品内ではそういうことはないですけどもね。まあスパロボとかね。うん、ああいうゲームの中では ね、またちょっと。
あとはこう、ゼータもガンダムチームとして、ダブルゼータ出てきた時のゼータだとね、ルーが乗ったりとかしてるから、
うん。そうそうそう。
その辺もこうイメージが変わったりとかするかもしれないですね。
そうですね。はい。というわけで、シュンシュンさんから、はい、ガンダムユニコーンの感想のお便りをいただきました。
G のレコンギスタのね、冒頭何分みたいなのがね、出て、
はいはい。
はい。もうどうなんですかねっていう感じなんでね、放送されたら、まあ、みんなまず3話まで見たらいいと思うよ。
そうだね。もう見れるんだっけ今確かね。劇場でやってるんだよね。
あ、そうなんですね。
うん。そうそう。なので、ちょっとまた、見てみたら、ね、冒頭3話ぐらい見てみたら、なんか、そういう回を設けてもいいかもしれないですね。ロボットオークの方でね。感想とか言いたいですよね。
うん。
あ、言いたくなるような内容であれば。
言いたくなるような、そうそう。言いたくなるような内容であってほしいですね。
そうそうそう。
はい。
まあね、富野監督ですから、そこはちょっとね、いろいろあるでしょうけど。
そうそう。まあ、至るところに富の武士っぽいセリフとかが、言い回しとかが入ってたから、まあ、ちょっと見て、早く見てみたいなという感じはしてます
ね。そうですね。
うん。はい、というわけでじゃあ、本編の方参りましょうか。ですね、今回第33回、奇数回の方はですね、燃えろワンシーンの方をお送りしております。ありとあらゆるロボット作品の中から、このシーンが燃えすぎてもう鳥肌が立ちましたよとか、このシーンにもう感動して号泣してしまいましたなどなどの皆さんのお気に入りのワンシーンなどを送っていただき紹介していくコーナーです。今回の、燃えろワンシーンのテーマは、燃える前段発射一斉射撃フルバーストと題しまして、まあ、ロボットがね、持てるすべての兵器を、一斉射撃、一斉発射して攻撃しているようなシーンというのを、クローズアップして紹介していっております。では早速お便りの方を紹介していきましょうか。一通目はモルさんからいただいています。
ありがとうございます。
お、これはもしかして被って、
そうですね。
被っているのか。はい、はい、はい、じゃあ二通続けて紹介していきましょうかね。まず一通目モルさんからですね。前段発射一斉射撃ですが思いっきり変化球でいきますよ。レッドカードを出さないでね。大空魔竜ガイキング、あ、もう、タイトルからしてかっこいいよな。大空魔竜ガイキングからです。もしかしたら前段発射の元祖かもしれません。ガイキングのフェイスオープンです。せっかくの巨大要塞だから、大空魔竜の火力を動員しての総攻撃と思われがちですが、作中でマイナーチェンジを受けたガイキングがフェイスオープン、すると、顔の装甲がキャストオフし、中から全身武器の顔だけが現れ、顔からの一斉射撃で敵を倒すという非常にシュールな必殺技。しかもこの顔が非常に悪役顔などこかの魔王みたいな顔という見ている子供にとっては複雑な心境のデザインなのです。後に作られたリメイク版では合体変形という正統派のパワーアップをしてくれて心の底から安心したものです。というわけで、つわぶき三四郎でも、投げない変化球でお送りしました。とのことです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、続きまして同じ作品にもう一通いただいています。ソレトさんからいただいています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ロボットオークのお三方、こんばんは。
こんばんは。
今回のテーマ、燃えるフルバースト前段発射ということで投稿させていただきます。 ヤスさんの好きなダブルガトリングのモビルスーツが真っ先に思いつきましたが、ありがとうございます。ここはやはりどうしてもひねりたい。いろいろ考えて、締め切りまで過ぎちゃって思いついたのが、大空魔竜ガイキングです。古い方です。このガイキングがアスパロボに出演した時の、顔面爆発ことフェイスオープンからの、顔面武器前段発射をしたいと思います。まずは2000ルクスの強烈な光を放つ、アブショックライトで目くらまし、そして目からビーム、デスパーサイト。鼻から1分間300発速射、ガイキングミサイル。20万度の火炎を50メートルの距離まで、放射、射程長いなレズファイヤー、なんですけど、これは前段発射じゃなくて連続攻撃になっちゃうのかな。ちなみにアブショックライトの2000ルクスはデパートのショーウィンドウ程度弱いな。
そうなんだ。
あんま眩しくないですね。逆にデズファイヤーの20万度の方は強烈で、太陽の表面温度でさえ約6000度です。暑いね。とある文献、括弧、空想科学読本。これこういうの面白いよね。体中から10万度の熱を出す怪獣がいるとすると、怪獣の半径、2.1 キロ範囲内にいる人間は1秒間で炭化、炭になっちゃったことですよ。6.2 キロ以内であれば全身の水分が沸騰、臓器が爆発、34キロ以内でも皮膚のただれを起こしてしまうという計算らしいです。はい、デスファイヤーで発射口が溶けてしまわないか心配です。のことです。は
い。
はい、ありがとうございます。ガイキング、大空魔竜ですね。もうタイトルからしてかっこいいし、デザインも大好きですよ。はい。
はい。
ガイキングですよ。
はい。
一斉発射です。全然その連続攻撃って言っても、やっぱ一斉発射で良いと思います。連続攻撃かっこいいんでね。その、矢継ぎ早な攻撃っていうのは、やっぱ、一斉発射に含めて良いと思いますよ。
まあ、顔は印象的ですよね。なんか、
ね、
ヒロイックな顔が、こう、ちょっとこう、本当に怪獣みたいな感じになって。
そうそうそう。ね、なんかまあね、もともと言うてもだけどね、巨大な、まあ、要塞であるその竜のさ、大空魔竜の頭部が巨大ロボットの胴体になってると、その竜の頭が胴体になってるって、デザインももう当時画期的だったけど、それがね、キャストオフして中にその、剥き出しの顔が現れて、そっから一斉発射するっていう、なんつうか最終奥義つか最終攻撃必殺技みたいなのがあるっていうのは、まあ燃える設定ですよね。
でもこれが最初なんですかね、ガイキングがね。お便りにもありましたけど、その前段発射っていうのは。
ああ、前段発射、そう、スーパーロボットってさ、あんま前段発射みたいな、その、砲弾を矢継ぎ早に打ち込んでみたいなのとか、ビームをいっぱい打ち込んで倒すみたいなのがあんまなかったじゃない。まあ、ロケットパンチとか、あと剣で倒すとか、ビームとかも、まあ、割と単発で、それこそその、一発が必殺技だったりしたからさ、それでとどめを刺す、ブレストファイヤーでとどめを刺すみたいな、そういう流れがやっぱ多かったから、うん、なんかその、ありったけの弾をぶち込んで倒すみたいな演出は、もしかしたらね、ガイキングが最強だったのかもしれないですね。吉山さん、そのスパロボの中でのガイキングの立ち位置みたいなのはどんな感じなんですか？
もう最近はあれですね、リメイク版の方がやっぱり主流ですね。
あ、やっぱそうなんだ。
はい。というのも複数ロボットが出てくるので、大空魔竜、なんだっけ、はいはい、大地、大海、要はなんか、魔界軍みたいなちょっとところの、ガイキングみたいなの出てくるし、そうするとやっぱこう、ロボットの合体変形とか、複数パイロット性とかを考えると、
うん、
やっぱそっちの方がメインになりますね。
うん、うん。
うん。まあ古い方も出てくる、まあ古い方が出てきた場合には、戦艦との合体攻撃がやっぱりメイン武装になるので、
はいはい
はい、うん。まあ大空魔竜自体がね、なんか、ボールみたいになって吹っ飛んできたりするんでね。
そうそうそうそう。必殺技も好きなんですよね、その頭のなくなった、大空魔竜がそのね、体をこう輪っかにして、丸っこい輪っかの竜みたいな、それこそ輪っかの竜みたいな感じになって、回転しながら、その整備連のところをノコギリ状にして突っ込んでいくという必殺技なんですよね。う
ん、なんか昔のスパロボとかだと、だから、ダンクーガのガンドールと、大空魔竜と、みたいな感じで、戦艦だけでも戦えんじゃないかみたいな時が、一時期ありましたけどね。
うん。
うんっていう感じですね。最近はなのでリメイク版の方が多いし、はいはい、
うん。
うん。まあリメイク版もそんなに再放送とかしてるわけじゃないんで、両方とも馴染みがないとは思うんですけど、
うん、
まあどっちもゲーム、スパロボから入るっていう人も多いのかなとは思いますね、ガイキングに関しては。
そうだね。うん、そうそう、なんかそう、申し訳ないけど、そのリメイク版の方を見てないんだけどさ、なんか、はい、 旧作の方に思い入れがありすぎると、そのリメイクされた時にやっぱタタラを踏んでしまって、ちょっとね、見るの怖いなって感じ
がします。あ、でもガイキングのリメイク版は結構評判いいですし、
あ、そうなん
だ。スパロボでしか僕もまあちゃんと見てないんであれですけど、
うん、
なんて言うんだろうな、ライバルキャラとか、恋愛とか、
うんうん、
なんか失恋とかいろいろやってますよ。青春っぽいことやってますよ。
そう、そうすごいね。へ、うん、そうそう。リメイクでも面白い作品はやっぱちゃんと面白いんだよね。
うん。
はい、というわけで、じゃあですね、はじめに、実は、大空魔流ガイキングの、一斉射撃、ガイキングのフェイスオープンからの一斉射撃を紹介させていただきました。全然そのね、変化球じゃなかったですよ。はい。良いと思いますよ。じゃあ次のお便りいきます。次のお便りは、お、ケリーさんからいただいていますね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。なるほど。皆さんこんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
はい、毎日暑く、セミの鳴き声がうるさい季節になりましたね。
そうですね。
はい。もうだいぶ今、もうね、時間が経ってしまって、地面の上でセミがだいぶ、平たくなっている方が多いですけどもね。熱中症にはくれぐれもお気をつけください。今回のお題を、聞いて思いついたのは、聖戦士ダンバインの最終回のラストバトルの場面です。いろいろあって敵味方の最終決戦で、地球で、みんなでドンパチと激しい戦いを繰り広げていました。そして、主人公やレギュラー陣はほとんど、皆が次々に死んでいきます。そうですね。当時これを見て、なんじゃこれは、みんな死んでしまうなんて、と幼心に衝撃的な内容だったので記憶に残っています。シーラにより、みんなバイストンウェルにワープしてしまうのですが、チャムだけが取り残されてしまうというラストシーンも印象的でした、とのことです。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
これはどの辺が前段なんですかね。
これ、そうね。だから、僕もちょっと考えたんだけど、やっぱその最初
の。みんなの命がフルバーストみたいな、そういうことですか。
一斉射撃で、ヒグロって飛んでいってしまうってこと、うん、まあ、それも、それもまあ、その通りではあるんだけど、なんだろうな。この、やっぱラストバトルのドンパチのあたりがってことなんじゃない？
なるほど、なるほど。
そうね。だどちらかというと、その、やっぱ、この機体の一斉射撃みたいなのにクローズを当てて欲しかったけどね。
うん。
うん。まあまあ確かに全体でのその、やっぱラストバトル最終回だから、どの機体も一斉射撃してるんだろうけどさ、敵を倒そうみたいなね、頑張ろうみたいな感じで。まあその結果、まあ、ほぼ全員死亡みたいな感じになってはしまうんですけども、まあそうだよね。どの機体もなんつーの。あっさり落とされるよりは、まあ、ゲームとかやってもそうだけどさ、あっさり落とされてしまうよりは、その持ち玉をすべて打ち尽くしてから死にたいみたいなのがあるじゃない。
うん。
多分ね。なので、死ぬ前に一斉射撃してしまおうみたいなのはみんな思うんだろうなと思うんですよ。ボムだって使い残したまま死んだりしたくないじゃん。やっぱ使いたいじゃない。シューティングゲームやってるさ。
ああ、そうね。
確かに。感じで。
うん。
一斉射撃っていうことなんじゃないでしょうかね。はい。そうそう。まあ、どちらかっていうと、その、ダンバインのその、オーラバトラー自体はそんなに武器弾薬をいっぱい積み込んでる印象はあまりないかな。やっぱ剣で戦ってるイメージの方が大きいですしね。まあ、でも終盤は結構みんな、ね、ビルバインはじめ重火器積んでるオーラバトラー増えてきてたけど、ね、はいはい。まあ、確かにね、衝撃的なラストシーンでしたよ。何？何も語ることないのか？
いや、判定はどうなのか。
そうですね。
判定ね、どうしようかな。微妙だけども、せっかくお便りくれたことだしね。味方によってはボールかもしれないけど、ストライクにしときます。
お甘い。むっちゃ甘い。
そうそう、外れているかもしんないけど、僕のサイドから見たら、まあ、入ってたよっていうことに
しときます。ひでえ。
そうそう、バッターの身長が大きかったから、まあ、入ってるよってことで、いいんじゃないでしょうか。
なるほど。
はい、ナンバイ、一斉射撃、そうですね、一斉射撃フルバーストですね。はい。あんま語ることないまま次行っちゃうけど大丈夫かな。
どうぞ。
はい。
はい、では次のお便り行きたいと思います。次の方 た初めてかな。お名前、ウポポイさんからいただいていますよ。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。フルバーストといえば、ライガーゼロパンツァーの、バーニングビッグバン。録音画面からの前段発射が、BGM のノーフューチャーで、口開けっぱなしになるかっこよさでもう大好きでした。あとのことです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ライガーゼロ。
ゾイドからですね。
はい、ゾイドですね。
はい、何作目だ、ライガーゼロパンツァー。
なんか、緑色のやつですよね。
う
ん、
そうです。
パンツァーってね。
うん、ちょっと軍用機っぽいですね。
そうそう、ミリタリーチックな感じ。
そうそう。はいはい。ありましたね。ありましたね。
なんか足が、前にいただいたお便りでなんか出てましたよね。足があんまり速くない、くなっちゃうけど、みたいなやつでしたね。確かね。
重装備がゆえに
です、ね。重装っていうやつですよね。
はいはいはいはい、はいうん。ありますありますね。そうそう、そういうテイスト僕大好きですよ。足遅くなっちゃうけどいっぱいぶち積んでるっていうやつね。わかりやすいですよね、コンセントが。
でもこの親友は割と有名というか、ゾイド好きにとっては燃えるシーンなんじゃないですかね。
うん。うん、
一気で全部撃ち落とした感じでしたよね、確かね。
はいはいはい。
空中にいる鳥型のゾイドとかいっぱいこう迫ってきてるところで、
うん、うん。
フル装備した。
はいはいはい。
ライガーゼロパン、パンツァー、
パンツァー、
うん、パンツァーがバーニングビッグバンと、
うん、
モニターに全部敵をロックして本当にミサイルを本当にマクロスの板のサーカス張りに全弾発射して、
うん、
全部撃ち落とした後に煙をシューッと吹きつつパージするっていうね、
はいはいはい
はいはい、あのシーンです
かっこいいですね、かっこいいですね、
そういいですね、うん、そうそう、ミサイルとかさ、なんつうの、武器いっぱい積んでる機体が、一斉発射、一斉射撃するシーンのカタルシスって、やっぱ多数の敵を相手にして、大立ち回りするシーンに、あるんじゃないかと思うんですよ。
そうです。
1対1で1機の敵相手にミサイルいっぱい撃っても、なんかあんまり、なんかもったいない感があるじゃん、やっぱ。
そうですね。
一発でも当たりは倒せるわさ、みたいなさ。だったら持てる武器でね、多数の、攻めてくる敵を1機で相手する、みたいなのの方がシチュエーションとしてかっこいいね。
そうそうそ
う。うん。そうそう、そういう意味だとね、フルアーマーユニコーンとかちょっともったいないなーってずっと、バンシーにかかりきりの時間が長くて、もっと活躍できたはずなのにもったいないなーって感じはね、やっぱしちゃいますよね。
これで装甲全部装備をパージした後真っ裸になるんですけど、ライガーが。
はいはいはい。
その後に脱いだ後にこう、軽くなったこう、ゾイドがブルブルブルってやるんですよね、動物みたいなね。
うんうんうん、
あれの仕草がまた可愛らしいというか。
へぇー、そういうなんか動物的な動きの、プログラミング
あるんですね。
ゾイドはなんかあれですよね、シリーズにもよるけど、ゾイド自体生きてる設定だから、
う
ん、
そうですね。
そういうのをするんでしょうね、多分ね。
なるほど、なるほど。
うん、最近はスパロボでもゾイドがよく出てくるようになったので、そろそろ再放送とか新シリーズとか、出てきてもいいんじゃないかなとは思います。
うん。そうそう。なんつうか、この四つ足系の動物系の、機体が、なんつうの、そういう、多数の武器とか訪問みたいなのを背負ってるみたいな姿もかっこいいですよね。絵になりますね。はい。というわけで、ウポポイさんからは、ライガーゼロパンツァーの、一斉射撃ビッグバン、バーニングビッグバンか、を紹介させていただきました。次のお便り、金座田さんからいただいていますね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。おー、はい、はい。今回のテーマは前段発射ですか、そろそろパトレイバー縛りも限界かな。いや、待てよ。あるな。パトレイバーザ・ムービーのラスト。箱舟にてイングラム対ゼロ式の格闘の末に宙吊りになった両機の機体を、ノア自身が伝い、背面コンソールに向けて、止まれーとショットガンを前段発射。まだショットガンだからね。まあまあ、うん、前段発射。まあそうだね。肩で息をしながら方針の、ノア、ワナさんが人間でもいいのって言った時、これが思い浮かびました。ノアの焦燥や恐怖、そして解放が表現されたとても良い演出でしたね、とのことです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。あれってあの時に全部もう打ち尽くしちゃうんだ
っけ？うん、ショットガン全部撃ってましたね。
そっかそっか、じゃあまあ一斉射撃って言ってもいいかもしれないですね。
まず前段発射と
言いますかね。前段発射って意味でね。
そうだね、そうだね、確かに前段発射してるもんね。オッケーオッケーオッケーです。
太田じゃなくて、太田じゃなくてノアの方が来たっていう。
そうですね。
前段発射だとあっちの方がより早く前段発射してしまいそうだけどもね。弾よこせ。なんかね。 はいはい、ありましたね、パトリーマン。
うん。
着眼点がいいですね、これね。
そうですね。これは、発想の勝利な感じがしますね。
これ、だって、パトリーマンの世界でも、機体の方に目向けると、ほぼもう、なさそうだ
ね。ないですね。まあ、劇場版の最初のシーンで、その、暴走したレイバーと、陸自がやり合うシーンで、一斉発射っぽいのはありましたけど、
うんうん。うん、
まあ、ラストシーンで、ここの部分をチョイスしたっていうのは、本当に。なんか技能賞みたいな感じですけど。
そうですね。
そうだね。
うん、そうそう、やっぱ素晴らしい。
紫外線とかがメインになると、そのミサイルいっぱい積んだ機体が一斉発射みたいなシーンっていうのはあんまりお目にかかれない、
ね。うん。まあパトレーバー自体であんまりその、うん、あんまないですよね。そのいわゆる戦闘シーン、ロボットものの戦闘シーンみたいなのってあんまないから。
うん。
うん、劇場版2の最初ぐらいかな。だから。
うんうんうん、
そうですね。
うん。軍として紛争地域に行った時に、うん、RPG 食らうシーンとかね。ああいうところは。戦闘シーンっぽいですけど、
うん
そうね、あれもロボット同士じゃないですもんね、
ね
基本的にはね、人間に撃たれてましたからね、
人間とか戦車とかと相手にしてた
ん
ですからね、うん、そういう意味で考えるとやっぱこのシーンはすごいいいシーンですね、
うん、そうそう珍しいシーンですね、
おまわりさんだから人命優先でよくしといてよかったぜっていうね、
そうですよ、
うん
なんか毎年見てる気がします。はい、この夏の季節になると。
そうです、
ね。台風が来た。見なきゃ。
台風が来るとね。
うん、見なきゃって思っちゃう
よ、
なんかね。
そうだよね。風速40メーター超えの時はやっぱりこうみんな興奮するよね。今映画でさ、Into the Storm っていう CM やってるんですけど。
ああ、やってます、やってます。
風速70メーター、80メーター、100とか出てくるとさ、うん、あ、これだったら共鳴とノアの北舟を使わなくてもいけるなって思っちゃうね。
そうだね、なんか建物。
シゲさんのスーパーコンピューター、これ計算できるかなみたいなもんじゃね。
建物ごと持ってかれちゃうみたいな。
そうそうそう。
怖いよね。
そうね。暴走したレイバー自体が飛んでっちゃうみたいな。
飛んでっちゃうね。
そう。レイバーごとふわーって持ってかれちゃいますよ、さすがに。
箱舟が勝手にパージしていくよ、そんなことしたら。はい。
そうそう。そのいろんなテーマでなんかパトレイバーを取り上げてもらえるのはなんか嬉しいですね。
何かしらなんかいつも入ってますよね、
まあそうですね。みんな、みんなよくひねって持ってきてくれますよね。
うん。なんかパトレイバー愛が皆さんあるんだなっていう感じがして嬉しいですね。はい。じゃあ次の頼り、ギャリバーさんからいただいています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ああ、やっぱ来ますね。で、こっちで来るっていうことね。いいですね。僕の好きな一斉射撃は、超時空要塞マクロスよりクアドランローです。
うん。
ミリアが乗ってた機体ですね。体をキュッと縮こませたかと思うや否や、無数のミサイルの一斉発射。接近してきたバルキリー部隊も大笑わ、それを避けちゃうマックスもすごいですよね。マクロスは前編を通して無尽蔵に弾薬が消費される世界でしたので、他にも見どころがたくさんありましたね。そのことです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。一斉射撃でやっぱこれを外したくないわけですよ、マクロスです。
うん、ね。
板のサーカ
ー。そうですね、作品としてマクロス来るだろうなとは思ってて、なかなか来なかったんですけど、来たと思ったらまさかのカドランローっていうね、僕はすごい嬉しいですね。はい、
そうですね。
カドランロー好きとしてはやっぱりこう、たまらないですね。
アーマードバルキリーでもなく、ケイニヒモンスターでもなく、カドランロー。
こっちっていうね、すごい
です、ね。そうですね。ダイダロスアタックでさえなかったですからね。
そうそう、うん、いいですね。
うん、
でも、やっぱ、いかにもあの、背中に積んでるのミサイルポッドなんだろうなっていう感じがするデザインで、案の定ミサイルを発射してくれるじゃん。そことかすごくいいです
ね。あのね、背中のポッドから出るときに、背中のポッドから出て一瞬、その、水平方向に出るんだよね。水平方向に出て方向を変えながら向かうじゃないですか。うん、ああいうね、あのシーンがいいね。
はいはい。
一瞬スッと出てから曲がっていくっていうところがね、うん、すごいいいですよ。僕のスパロボのエースマシンですね。カドランローがあればまずそれを育てます。
うん。そう、クアドランロー、そうそう、バルキリーと比較するとちょい大型なんだけどさ、巨大ロボットかっていうと実は中に乗ってる人からするとなんか、何ボトムズ的なサイズなわけだよね。
まあ、
だ
からパワードアーマーみたいなもん
ですね。そう
そうそう、そう。ね、胴体のところに、縮こまって座ってる。
まあ、確かにな。難しいですよね。これが OK なんだったらメタルジャックでもいいじゃねえかって話になっちゃうぐらいのサイズですよね。服着てる感としてはね。
まあね、でもロボットですからね。
うん。
そうね。
ありがとうございます。
はいはい。
はい。やっぱね、マクロスからは必ずね、一通来ていただきたかったですよ。はい。やっぱね、一斉射撃って言ったらマクロスですよね。デリバーさんからは、超時空要塞、マクロスよりクアドランローの一斉射撃を紹介していただきました。次のお便り、シュラムさんからいただいてます。大好きだな、これ僕。はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。いいですね。皆さん、毎回の配信お疲れ様です。今回のテーマ、一斉射撃ですが、私は、特装騎兵ドルバックから、パワードアーマー、ティンクルベルのミサイル一斉発射のシーンを挙げます。放送されていたのが30年くらい前と古い作品なのですが、これが今でも一番印象に残っています。ですね。パワードアーマーの小さな体の頭部と腕に100発以上のミサイルを装備、それを一斉に発射して上空から飛来してくる敵飛行メカを撃墜するシーンはあまりにもかっこよく、プラモは発売と同時にすぐさま買った記憶があります。僕も買いましたよ。ただ、機体の武装はミサイルだけしかないので、前段撃ち尽くした後は、何もできず足手まといになるのでは、とも思いましたが、とのことでした。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。ドルバックですね。僕大好きな作品ですね。
丸っこいやつですよね。
うん、そうそうそう。これもなんとかよくある、パワードアーマータイプの、
そうですね。
びっくりしたデザインですよね。
はいはい。ティンクルベルとトゥインクルサムってなんか2機いましたよね、これね。
そうそうそう。なんか、
色違いみたいなね。
そのパワードアーマー何種類かあって、ね、プラモデルも確かコンパチで作れたりしたんじゃないかな。
プラモは見た覚えあるな、これ。
ああ、そうそう。で、ティンクルベルその、ミサイルを全身に積んで、しかも手持ち武器もミサイルっていう、鉄塔鉄尾ミサイルにこだわってるコンセプトとかが逆にいいですよね。そう、ドルバックは、主役機3機体も大好きでね、無限キャリバーとボナパルト、タルカスと、あとなんだっけな、ヘリのやつとか、もう3機ともプラモデル出てたんで買いましたよ、僕。なんか作品自体はあんまりメジャーじゃないのかな。あんまり評判聞かないですね。
秋田ではやってなかったんですよね。
ああ、やっぱそうですか。
プラモデルだけは売ってたんですよ。だから、あれ、これは何なんだろう、ガンダムのパチモンか、ダグラムのパチモンかなとか、なんかそういう風に見えてしまってて。
はいはいはいはい。
ちょっとね、作品自体知らないとそういう風に見ちゃったんで。
そうだね、うん。プラモデルは結構頑張ってね、青島から何種類も出てたイメージがあるんですよね。そうだね。
プラモデルで見てはいたんですけども、なんだこのパチモンと思ってたんですけどね。
はいはいはいはい。そ
っか。実はちゃんとした作品だったっていうのは後で知りました。
そうそう、ちゃんと主役機3機もちゃんと完全変形したりするのでね、いい作品だなと思ってたんですよね。
これなんかでもこれ、ドルバック今回調べてて画像見てたんですけど、なんだっけ、最近やってるロボット作品のさ、今一番新しいやつ、なんとかゼロ、なんだっけ、アルドノアゼロか。
はいはいはいはい。
アルドノアゼロの主人公機ってなんか、色合いのせいかに似た雰囲気を感じたんですよね。
うんうん。
あ、オレンジ色のとこは。
そうそうそうそう。うん。
はいはい。
なんかだからあれももっといい、こうなんかいい作品になればいいな、みたいな。だってドルバックもこう数十年経ってこうやってお便りをいただくようなものじゃないですか。だから最近のロボットアニメとかもね、なんかそうやってこう数十年後にちゃんと思い出してもらえるような作品だといいなと思います。
そうそう。どうなんだろうね。昨今その作品の寿命がちょっと短いような印象も受けてさ、まあ、一作のそのクール数が短いせいっていうのもあるのかもしれないけど、一クール二クールの作品って、面白い作品であってもさ、あ、面白かったねーつって、じゃあ、次行こうか、みたいな感じで、その後、あんま取り上げられる期待もなく、過ぎ去っていくような感じがして、
ちょっと。そうね、サイクルがね、確かに早いっていうのはね、ありますね。
そうですね。まあ、立体物が出てるやつとかだったら、まだ、まあまあ、ちょこちょこ見たりするからね、あれかもしれないですけど、早くマジェプリ出してほしいのとかみんなまだ思ってるだろうけど。
そうですね。
もうブブブなんか見直せてっからね。
ほんと、
もう。みんな人間やめちゃったから。
そうそう、そうなんですよ。
うん、
ね、等身大っていうか、人間大のね、機体、立体物とか作ったんだけど、今どこでどうしてんだろう。
どこにあるんでしょうね、あれ
ね。ねえ、まあ、ワンチャンなんか続編でも作られたらまだ。
まあ、そうですね。あとはスパロボに参戦すればなんとか。はい。なると思いますけど。
お話の終わり方的にもう続編あれ無理だろうって感じでしたけど。
そうですね。そしてあんまり誰も望んでないんじゃないかな。続編は。
ああ、なんか、 難しいところですね。始まる前はあんだけね、鳴り物入りで考えるの、ね、新作ロボットものが始まるよ、みたいな感じで。
主役機ばっか、立体化すっからいけねえんだよ、多分。ゴリラみたいな、なんか頭の両腕シールドのやつも立体化しればよかったのに。はいはいはい、あれが欲しかった。
いや、ね、うん。もう、難しいんだろうね、やっぱね。
うん。
はい。
スポンサーがやっぱね、売れるメカをいっぱい出してくれって言うわけですよ、きっとね。ちゃちゃを入れてくるわけですよ。はい、じゃあ次のお便り行きましょうか。次のお便りもこれは被りでいいのかな？
被ってないんですけど、2通読んじゃっていいと思います。
いいですかね。
はい。同じところからね、来てます。
そうですね。
はい。そうですね。はい、じゃあ続けて読みたいと思います。まず1通目、最初のお便り。みたらしだんごむしさんからいただいています。ありがとうございます。ありがとうございます。燃える一斉射撃といえば、子供の頃に魅了された、メカゴジラの無慈悲なオールウェポン攻撃です。気流の方もいいんですけど、やはり愛すべき豚っ鼻と悪役ポジションは捨ててはいけません。そうですね。そもそもメカゴジラはブラックホール第三惑星人という、異星人の技術で作られた偽ゴジラです。当時は主人公の偽物が出てくるというのは王道ではありましたが、ついに、怪獣王にも登場でした。まあその偽物作戦はあっさり露見してしまうのですが、その正体は白銀のメタルボディに並ぶリベット。歩く砲塔と呼ばれるにふさわしい全身これ武器なりというありさまです。ですね。主兵装の両手のフィンガーミサイルだけでもゴジラを悶絶させるのに十分な威力があるのに、両目と胸のビーム、さらに膝と足の指のミサイルを全開放した時の凄まじさ。長い。そして何も見えん。そうですね。見えるのは火花と硝煙、そして、土煙、ちらっと見えたときはゴジラとキングシーサーの苦痛の姿が、キングシーサーは素早くゴジラを盾にしたけど無駄でしたね、しかもその激しい攻撃がなんと1分半も聞こえてくるのは爆音とゴジラたちの悲鳴、こんな無慈悲な一斉射撃なかなかないですよ、そんなメカゴジラの弱点は背中です、後ろには兵装がないですからね。後ろから優しく包み込むようにハグをして、首を360度回してください。それで勝てます。外れちゃいますからね。やはり何がいいかというと、実弾兵器が多数混ざっているのがいい。ビーム連射だけでは味気ないお年頃なんですよね、とのことです。続きまして、ヒロさんからもいただいています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
お三方、おはこんばんにちは。
おはこんばんにちは。
ハリウッド版ゴジラを劇場で見てきて大興奮だったヒロです。最近の方のや
つ。ジャンレノの方ですかね。
はいはい。
ジャンレノ
はい、さて、今回は燃える一斉射撃全弾発射フルバーストとのことですが、今回は特撮作品、嬉しいですね。ゴジラ対メカゴジラよりスーパーメカゴジラの一斉射撃をしたいと思います。対ゴジラ兵器2号機であるメカゴジラと、1号機のガルーダが合体したスーパーなメカゴジラというだけでも燃えますが、その豊富な射撃兵装を飛行しながら一斉発射するシーンでさらに燃えまくりです。圧倒的な制圧力で、ゴジラをダウンさせ勝利かと思われたものの、残念ながら復活したメカゴジラに負けてしまいました。今後、ハリウッド版メカゴジラなんてのが出たら面白いかもしれませんね、とのことです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。そうね、ハリウッド版、ゴジラもうね、3作、続くのを決定してるって、次は確か、あれでしょ？キングギドラなんでしょ？
モスラとキングギドラでしたかね、確かね。
決定してるらしいんで、うん、3作目はなんか期待していいんじゃないかなと、ちょっと思っているんですけども。というわけでね、メカゴジラです。はい。
うん。
そうそう、なんつうの？特撮ならではの、なんつうか、説得力みたいなのはやっぱあるわけですよ。実弾飛ばすにあたって、その、なんつうの、煙、硝煙、まあ、火薬、その、実際に我々が知っているものを使って見せてくれるその演出はやっぱ説得力がありますよね。
うん。
着弾弾着
で
バンバンバンバンって爆発する感じとか。そういうのやっぱ特撮で子供の頃から見てるとやっぱしっくりくるっていうか、いいですよね。思いますね。メカゴジラです。はい。
あんまりゴジラ知らないからさ。
メカゴジラだよ。メカゴジラはわかるでしょ。豚っ鼻ですよ、豚っ鼻。
うん、知ってますけど。うん、
そうそう。だ、すごいのは、なんつうの、その、大抵メカ化すると本家より強くなるはずなのに、ゴジラはメカより強いってところにあるんですよ。
なんでじゃあゴジラの方を褒めることになっちゃうじゃん、これ。
だすごいのは、やっぱメカ化されたメカが出てきてさ、全身、ハリネズミなんですよ。ミサイルとかビームとかいっぱい連れてて、それを一斉射撃されて、これゴジラもうダメなんじゃないのって思わせて、でもやっぱゴジラが強いよねっていう、その、なんていうの？強敵としての存在感がメカゴジラにはあって、そのね、そびえる白金の巨頭のような体がやっぱかっこいいわけですよ。それと相対してね、うん、その対比としてのそのゴジラ、命あるゴジラっていう対比もすごい美しいんですけど、まあメカゴジラね、ファンも多いですよね。
そうですね、うん、まあかっこいい、最近のはかっこよくなっちゃいましたけど、
うん、
昔のとかもね、僕もメカゴジラ作品見たことなかった時期でもメカゴジラはかっこいいなと思ってたし、
うんうんうん、
ちっちゃいながらにね、やっぱこいつもかっけえなと思ってたから、うん、まあ見た目の説得力もありますから、
うん、
ファンが多いのはね、わかりますよね。
そうね、なんかやっぱ特撮系だと、うん、やっぱそのなんつうの王道の演出として偽物は必ず出てくるね。
うん。
偽物出てきて必ず悪さをして、その悪評を振りまこうとはするよね。で、そっくりって言っておいて明らかにあちこち違ってたりもするんだけどさ、わかりやすくね、釣り目だったりとかね、つま先尖ってたりとかね。
それは偽ウルトラマンだ。
そうそう。まあ、そっくりだ、なんつってね、うん。まあまあ、子供向けにわかりやすくしてくれてるんでしょうけどね。
うん。
うんそうそう、やっぱ特撮から来てくれるの嬉しいわけですよ。
そうですね。まあ、特撮系だとロボットというか、こういう前段発射しそうなマシンが意外となかったりするので、今回難しいかなと思ってたんですけど、うん、まあ、メカゴジラが来たので、
うん。そうだね。
うん。
そうそう。なんだったら、何、スーパー戦隊ものとかでもね、昨今は結構、一斉射撃、体中の武器を一斉に発射する攻撃とかも増えてきてるんで、そっちも来るかなーとか思ってたんですけどね。
うん。
うん。はい。というわけで、メカゴジラ。どうしたどうしたメカゴジラ。
わからないから。俺詳しくないんだ、あんま怪獣。
そうっすか。意外とそのゴジラ方面が穴だったりしたわけですね。
すいませんね。
映画のゴジラとか見ました？
いや、見てないです。
ですか？
興味がないと見ない。
面白いですよ。すごい強いっす、ゴジラが。
うん、あ、今回のやつ？
はい、今回のやつ。
ああガッツーラね。ガッツーラ。
ガッツーラね。うん。まあ俺でもジャンレノ出てないからな、今回な。
たまに渡辺健さんが出てるよ。
どこでもヌーアって言ってほしいじゃん。あんなことさせてんだよ、ハリウッドの名優に。日本の CM、半端ないよ。どこでもヌーア。
あれ、ご本人はどういう扱いを受けてるか分かって
る。本当だよね。本当だよ。あの人とか、ジョーンズとかすごい心配になるよ。
トミリー・ジョーンズね。
そうそうそうそう。こんな CM 外国の人見たらマジびっくりするんだろうな
と思って。そうね。ね、大丈夫なのかなと思います。
うん、本当だよ。はい。行きましょう。は
い、というわけで、ですね。みたらしだんご虫さんと、ヒロさん。から、特撮よりメカゴジラの方を紹介させていただきました。ありがとうございます。次のお便り、ズコットサマーズさんからいただきます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ますオプティックラスかっこ挨拶。はい。
言った方がよかったの。
ロボットオークパーソナリティの皆様、いつもお疲れ様です。
ズコットサマーズです。
ちなみに名前の通り偶然にも夏生まれだったりします。おー、おめでとうございます。あ、じゃあお誕生日迎えられたのですかね。これからですかね。さて、今回のお題、燃える一斉射撃前段発射フルバーストですが、おー、ゲーム作品から来ましたね。電脳戦記バーチャロンの一作目である無印、もしくは、オペレーションムーンゲートから、ラストショットを上げたいと思います。え、フルバーストって割には地味じゃないかって、もしこの、オペレーションムーンゲートをやった方ならば思い出してみてください。最初にこのゲームをクリアした時を、全8ステージ、かっこプラス隠しステージのヤガランテスを制し、機動要塞とも言えるジグラットを倒したあの瞬間を。しかし、次期の目的はジグラットを倒すことではなく、独自の思考を獲得し地球に侵攻しようとするムーンゲートを止めることでした。戦闘のダメージにより、満身創痍の機体、いつの間にかオートパイロットになり、プレイヤーの操作を離れた機体は、なりふり構わず射撃兵器に全エネルギーを込め、その一射を、躊躇なく、基地中心部へ放つのでした。 ちなみに私が最初にクリアした機体はライデンでしたっけ？もしありましたらパーソナリティの皆様のバーチャロン遍歴などをお聞かせ願えれば幸いです。それでは、今回も目から何かをほとばしらせつつ終わりまーす。イエス！カッコバイザー投げー。とのことです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます、リーダーさんですね。
これはね、嬉しいです。僕はすごく嬉しいです。はい、
うん。
僕はここのシーンがすごく好きです。そして終わった後、半壊したマシンがこう、最後宇宙空間をなんかささめおってるあのエンディングがすごく好きです。
はいはいはい、は
い。いいですね。
はい。僕の中では、バーチャルはここで終わってるんです。
早い
な。なんか結構あの後のやつあるじゃないですか。
うん。
いっぱい。
あ
るんですけど、うん。あるんですけど、結構ね、これ一本でちゃんと終わってよかったなっていうふうに思ってる。
はいはいはい、はい。うん。わかりますわかります。そう、僕もそんぐらいかな、あの、バーチャロン遍歴は。フェイエンが、必要以上に可愛くなっていってから、あーってちょっと思ってしまいました。
ああ、そっち方面にこびるのね、みたいな感じで。
うん、わかるんだけどもね、世界の流れがそうなっていったからさ。
はいはいはい。でも、これ、で、ジョートサマーズさんもおっしゃってますけど、最初にクリアした機体とかって、
うん。
ちょっとだけ言っときますか。
僕、実は一作もクリアできてないんですよね。最初に使ってたのは、ズコトサマーズさんと同じライデンだったけど、
はい。
結局、最後までクリアできずに終わっていますね。
ライデンだと最後のやつとか、結構楽でしたよね、確かね。
あ、そうなんだ。
うん、的がでかいから、基本的には受けられないので。
はいはいはい、うん。
当てりゃ勝てた気がするけど、ジグラと
か。お二人はどうですか？何が持ちきたいですか？
バイパーかな。
うん、はいはいはい。ヤスヤマさんは？
僕ドルカス。
わあ、ドルカスもいいっすけ
ど。はい。だから僕はこの機体で終わったんですよ。だから。
はいはいはい。
ドルカスがなくなったんでその後。
今もう出てないのドルカスって。
ドルドレーとかそのシリーズ系はいるんですけど。うん、
派生系ですね。
そうなんです、はい。ドルカスじゃなくなったんです。
バイパーも派生して、はいはい、サイファーになりましたし。
うん、あ、そうだね。うん、
だ第一世代としては、うんうん、そこで終わっちゃってるのが結構ね。
そうですよね。
え、じゃあ、変なガイルみたいなやつは、ビームトンさんみたいに。
アファムドですか？
アファムドも。
アファムドはね、
ずっと系列として、J とか T とか。
うん、やっぱ、残ってはいる。
残ってる、はいますね、いろいろね、
うん。あれは結構正当というか、同じマシンに装備が変わっただけみたいな進化ですよね。
そうですね。
そうね、いつかまたドルカスを使いたいと思います。
そう。なんか、確かに一時期対戦とか盛り上がっていたんだけど、その波に乗り遅れてしまったんだよな、バーチャルは。今どうなんだろうね、バーチャルシリーズ。
シリーズとしてはもう終わっちゃってますけど。
そうですね。で、Xbox でオンラインでやってる人とか、まあ、あとはそれこそ、ちょっとスパロボに出たりとか、まあ、あと立体物ですね、うん、基本的には、
うん。そうですね。はい。それは敵がすごくいいのでね。
うん、そう
ですね。
立体物になると確かに映えるかっこいいんですよね。
うん。
はい。というわけで、ズコットサマーズさんからは、電脳世紀バーチャロンより、まあ、ステージクリア時のね、一斉射撃を紹介させていただきました。次のお便りは、アズニアンペロペロさんからお便りいただいてます。アズニアンペロペロさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。これ、もしイベントでお会いする機会があったら、アズニアンさんって言うべきなのかな、ペロペロさんって言うべきなのかな。
全部言ってあげてください、アズニアン。
はい、じゃあ、アズニアンペロペロさんで。いつも聞いているだけでしたが、もう我慢できなくて投稿させてもらいます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
今回のお題、前段発射フルバーストということで、私の一押しは、おぉ、すごい作品来たよ。慶雲記念伝、違うわ、慶雲記念外伝、未来忍者のラストバトル。正気の圧倒的な剣撃を、知らぬいが受け止めているうちに、後ろから鬼忍ハンターの赤木が刀を刺して、刀身に込めた、弾丸をフルバースト。最後に知らぬいが弟の持っていた最後の弾丸を刀身に込め一戦、からくも勝利します。この、刀を重心に見立てるという設定がもうたまりません。 僕もまだ17歳なのですが、古くても楽しめる作品だと思います。とのことです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。これ、あれですね。やっぱ、あれだね。未来忍者ってゲームでも出てたけど、うん、これは映像作品の方ですね。
そうですね。元はナムコのアーケードゲームのアクションゲームでしたけども、うん、はいはいはい、まあ、それを元に作られたオリジナルビデオで、うん、まあ、画像検索してわかる通り、まあ、モロ・アメムヤ・ケイタさんのね。
ですよね。
そうですね。
はい、作品でございます。
うん、そうですね。逆に他の人監督やったらおかしいぐらいのもう見た目ですね、これはね。
もう見た、うん、見た感じのビジュアルで、ああ、雨宮作品ね、つの
大事でわかるね、どっちかというとね、もう。
そうそうそう。ガルよね、って感じですよ。そうそう。
まあ、このシーンはその、最終バトルで、その、刀にこう、なんか陶器みたいなものをまとわせて、
うん、
その、ま、最後のボスニフを、ま、ゼロ距離でこう、ガッとこう、背中の方から、刀を刺して、そこでその溜まった陶器を全部相手に、ぐわーって放つというか、
うんうんうん、
そんな感じのシーンでしたね、確かね。
うんうんうんうん、
だからこう、撃っているというか、はい、感じではないんですけれども、
うん、
まあ、溜まった陶器を全部相手に注ぎ込むという感じで、まあ、前段発射というところで、ね。
そうそう、なんかその、わかりますよ、その、剣を重心に満たせる演出っていうか、まあ、そのデザインとかもたまにあるけど、それちょっとかっこいいんだよね、その、和と洋のデザインを混ぜると意外とかっこよくなるみたいなやつ。なんつうかな、例えば、ガンなんだけど上に、ブレードがついてたりとか、逆に日本刀っぽいんだけども、グリップのところがガンっぽくなってるのとか、ちょっと燃えませんか。なんか、うまく組み合わさってて微妙、意外とかっこいい、しっくりくるみたいなのたまにありますよね、そういうデザイン。
うん。
うん。天宮啓太作品そういうの多そうですね。
そうですね。
そうそうそう。なんかちょい違和感あるけど、でもかっこいいみたいなね。でもなんか、17歳でなんかこんな古い作品ご存知ってすごいですね。
ね
え。
まあ、これ前回もほら、中学2年生の人から逆襲のギガンティスが来たぐらいでしたから。
本当なのかな、
うん、
本当だったらすごいんだけど。
まあ、やっぱり、お父さん世代が。
そうそうそう。意外と多いよね、う
ん。お父さんの本棚見てたらこれがあったとかそういう感じなのかな、うん、出会いとしてはありそうだけどね。
うん、そうそう。そういう、うん、若い頃からそういう英才教育を受けたサラブレッドみたいな人が最近増えてきてるのは確かだよね。
確かにね、僕らの周りの子供たちなんかそんな感じだよね。
そうそう。
なんかね。
やっぱね、自分に子供ができたらそういう教育をしていこうってちょっと思う、ね。
でもさ、心配になるよ。だって周りの子供たちが妖怪ウォッチの話してんのにさ、自分とこの息子が逆襲のギガンツの話してたらちょっと心配になるでしょ。
お前大丈夫か、仲間に入れてるのか。
入れるか、
つって。入るのかな、
お前が。学校の先生としか話せないだろうって話になっちゃうじゃないか。
学校の先生でもあんま知らないよ。
うん。
もう知っててイデモンぐらい止まりぐらいだからね、多分ね。
まあ我々もそういう年になってきたということで。
まあそうですね。
そうですね。はい、まあでも確かにいい作品ではありますし、二大忍者とかね、ゲーセンでやってましたよ、僕。
ただ忍者ゲーム多かったですからね、あの頃ね。
多かった、多かった。うん。そうそう。まあでもね、そっからこう、アメミヤさんが、映画作らせてくれっつって、一本丸々作ってしまうっていうのもすごいですし。
どっちが先なんでしょうね、これね。
先に、企画で参加したのは、ゲームの方が先で、ただゲームがリリースされるのが遅れたせいで、先に映像の方が完成したみたいな流れかな。
なるほどね。
そうそうそう。だから、こっちの方が先だけど、外伝ってついてるんですよ、確か。
あ、なるほどね。
うん。そうそう、先なんだけど外伝。はい、というわけで、あず、こんな後半の人なんだけど、アズニアンペロペロさんですかと。幅広いな、趣味の。アズニアンペロペロさんからは、剣雨鬼人外伝、未来忍者のラストバトルのね、前段発射、まあ、フルバーストシーンですね、紹介させていただきました。よいですよ。続きまして、ガベラベンさんからいただいています。
ありがとうございます。
ロボットークの皆さん、歩き出せ、歩き出せ、歩き出せ、ガンダム、かっこ挨拶。難しいんだけど、挨拶がだんだん。本当に動く実物大ガンダムは作れるんでしょうかね。ですね。どうなるんでしょうかね。
まあ、作るってね、なんか言ってますよね。オリンピックまでになんとかするってね。
そうそうそう。うん、ね、あんだけの大きさのものが、どういう、まあ、動くにしたってね、いろんな動かし方ありますから、どう動くんだか。 気になるところです。僕の燃える前段発射は、高機動幻想ガンパレードマーチよりオープニングの、シコン号でいいの？
うん、シコン号。
シコン号複座型の突撃シーン、ミサイル発射シーンです。ゲームを起動すると安っぽいテクノと直訳っぽいバッサリだな、もう安っぽいテクノと直訳っぽい英語と専門学生が作ったようなシーンが全部ぶち込んで生きてるけど、ディスる言葉をね専門学校生が作ったような CG が流れます。
これ。もういい、続けて。行っちゃって。
生徒たちの日常生活、棒立ちのミノトウルス相手に無双する、滝川&ミブヤキを経て、我らが姫と主人公の登場です。ゲーム未登場のロケットブースターで石垣を飛び越え、アサルトライフルをばらまき敵の真ん中へ着地、ミサイルをぶちまけます。この当時基準でも微妙にチープなオープニングが妙に同人っぽくて何、何この人たち好きでゲームを作ってるんだな、という伝われば、伝われ、それはそれで燃えるので。それにしても世界の謎とか、ハマったな、とのことです。
ありがとうございます。
好きなの嫌いなのこれ。どっち好きなのかな
大好きすぎてこういう表現なんですよ、多分。
食べられてるってこと、
食べられ
てる。褒めてるところが一個もないんだけど。
まあ確かに。
好きでゲームを作ってるんだなということが伝わりました部分しか褒めてないですけど。
まあ、プレステ1ですからね。
そうですね。
オーケストラじゃなくてね。最初のやつだから、プレステ1ですから。
だし別に映像で売った作品じゃないですからね、これね。
うん、これもなんかストーリーとか演出ではすごい評価されてるよう
ですね。ゲームシステムで売ったっていう感じですよ、うん、どっちかっていうとね。
ね、確かにその安っぽいテクノと、直訳っぽい英語とね、専門学校が作ったような CG やな。けど。
まあでも当時にしてはすごかったんでしょ。
う
ん、
そう
そう、頑張、まあ、まあ、そうね、頑張ってはいましたし、まあ名作と言われてますから。
そうですね。
一射撃シーンですよ。
うん。うん芝村？芝村だっけ？
うん。
ね。
うん。俺もこの作品やます。あんまな。うん。俺漫画版読んでね、ちょっとダメだったんだよね。
あ、どういう意味で？ストーリー的な意味で？
ストーリー的に。で、ゲームのその、なんて言うんだろう。ゲームシステム、いわゆる、自分が動いたその営業によって周りがどんどん変わっていくっていうのを体感してればまた違ったんでしょうけど、先に漫画読んじゃったから、漫画がね、本当にもうなんか鬱な展開でね。
あ、世界観はそうですね、ほ
ん
とね。
そう、でも、やっぱ、ガンパレードマーチぐらいからじゃない。まあ、それより前にもあったのかな。その、まあ、ロボットもの、なんか戦闘もの、と、あとこういうなんか、学校を舞台にしたなんか、その、なんつうの、群像劇みたいなのを合わせて、そっちのドラマにも、ちゃんと重きを置いてて、ね、それによってストーリーが。
だからこそこれは注目されたんだと思いますよ。
そうですよね。
うん。
自由度が高くてね。
うん。最近とか逆にそういうモチーフの作品多くなりすぎてるぐらい多いですからね。
多い多い。なんかもう、とりあえず、学園生活をくっつけとけ、みたいな感じに、乗りかかってるから。
昔はガンパレかライジンオしかなかったんだから。
極端だな。
そうね、そうそう。でもやっぱ、あるよ、あるわけですよ。その、ロボットに乗るにあたってもやっぱ、ね、普段の生活っていうのは絶対あるわけだからさ。
まあそうですね。
そっちにね、そっちにも焦点を当ててこうやってドラマを作るっていうのは、やっぱ、なんつうの、フロンティアとしては、一番最初に開拓した人としては、まあうまかったよなってことですよね、
うん。
それが評価されてるってことですよ。
うん。まあ今でもこの作品ね、好きな人はいますし、別に何回やったって、全く同じ展開にはなかなかならないっていうのを考えればいい、
うん、
今から中国買ったって、いいわけですから。
そうだね。
あれ、PSN で配信されてたような気がするな。
これされてると思うよ。うん、あ、されてる。僕落としたもん。うん、途中までやった。そうそう。そうそう。さすがにね、今やると CG は辛いものがあるなってやっぱ思いますけども。やっぱね、でもストーリーは面白いですし、
はい、
自分の行動以下によって、展開が変わっていくのとかもすごくいいですよ。うん、 はい、というわけで、ガベラベンさんからは、高機動幻想ガンパレードマーチより、シコン号複座型のミサイル発射シーン、オープニングの映像ですね、を紹介させていただきました。1通目のお便り、モツさんからいただいています。
1通目
って
言って
ます。1通目じゃないけどね。
あ、ごめんなさい。次のお便り。いきなり急にキャンセルしてみたいになっちゃう。次のお便り、モツさんからいただいてますよ。
ありがとうございます。
久々の投稿失礼いたします。燃える、フルバーストということで、かぶり上等、ロボットアクションゲームの最高峰、アヌビス、ゾーン・オブ・エンダースより、ジェフ・ティーの放つ、ベクター・キャノンをあげます。たった一機で挑む艦隊戦、思いますよね。AI の、エイダが淡々と告げる発射シークエンス、すべてが相まってテンションマックスです。本当は発射シークエンスを列記したいところではありますが、時数制限の都合で割愛、続編出ないかなーとのことです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
は
い、
これも、ね、来て欲しかった人、
ね。そうですね。そうですね。
来てくれて本当良かったですよ。そうそうだ、被るかなと思ったら被らな。
ねえ。ね、
うん。
まあ、発射シークエンスのね、あれはもう皆さんは馴染みでしょうけども、
うん。
ベクターキャノンモードへ移行、エネルギーライン前段直結、ランディングギア、アイゼンロック、チャンバー内正常加圧中、ライフリング回転開始、って撃てますって言ってね。
はいはい、はい。
あの、エイダのこう、女の子の声でね、こう、淡々と言っていくんですね。
そうそうそう。
うん、
あれは、この、確か、アヌビスの HD エディションだとアニメーションになってるんですね、確かに。
あ、そうなんですね。
あとちょっと違う趣がありますけど、はいはいはいはい、でもやっぱこれは最初の方のアヌビスですね。一番燃えるのは。あれはかっこいいですよ、本当に。
かっこいいですね。あ、いや、もうアヌビスはもう全部かっこいいですよね。
うん、
音楽からさ、うん、PV からさ、何から全部かっこいいんだよ。
そうそうそう。なんか、それでいてちゃんとロボットものの燃える展開をちゃんと抑えているからね。なんかすごい新しい作品なのにすげえしっくりくるというかさ。うん、そうそう、このなんかベクターキャノンのその発射シークエンスとかも、やっぱこうあってほしいよねって思う。じゃない。必殺の一撃にはそのためみたいな、その我慢して我慢して我慢して発射みたいな、そのためみたいなのが絶対やっぱ必要だと思うんですよ。
まあそうですね。
ますよね。
陳腐な表現だけど間に合うのか間に合うのか間に合ったみたいなのはね、やっぱ欲しいところですよね。
そう、実際は、失敗したりもするんだろうけど、我々とかがね、やろうとすると結局間に合わなかったみたいなシチュエーションがあって叱るべきなんでしょうけど、そこはやっぱね、こう、間に合うわけですよ、やっぱね。
まあそうですね。
主人公は間に合う。
爆弾から2本ケーブルが出てて、どっちを切るかってことですよね。
そうそうそう。
ギリギリまでね。
失敗はするんだけども、主人公は失敗しないんですよ、やっぱね。
そうですね。
そうそう。そこはギリギリで、やっぱね、007って止まったりするわけですよね。
うん。
そうそう。そういうやっぱお約束っていうのは、やっぱそこがやっぱ一番気持ちいいからお約束して、として残っていくわけですからね。
アヌビスとか、まあ、ゾーン・ウェンダースね、最初のやつから、こう、続けてやってると、うん、小島監督はやっぱこういうロボットもやっぱすごく好きなんだなっていうのは、
そうですね。
作品内にいろいろ散りばめられてて、うん、ね、ご本人もね、なんか続編っていうかまたロボットも作りたいみたいなことは、チラチラ雑誌とかでもね、うん、インタビューで読んだりしますから、
うん、
続編ね、また期待したいですね、これは。
そうですね。メタルギアだって結局ロボットものですからね。
なった
そういう意味ではね。
ロボットも、以前の頃からがロボットものになっているぜって思ったの。
うん、
なんかこう、なんつうの、世界的に、ロボットものがちょっと来ているのかもしれないからさ、ハリウッド作品でも、ロボットにクローズ当てている映画が増えてきているから、いろいろ。ねえ、トランスフォーマーとかもいろいろ偉いことになってるしね。ロボットの魅力みたいなのが、世界的にこう盛り上がってきてるんじゃないかなと思って、すごい期待していますよ。
そうですね。
はい。というわけで、
あとは、ね、もう一つです。そのお便り終わりですけど、
うん、
僕ね、今回この、まあ、GOE とか、あんまりお便りがいただけなかったんですけど、僕ね、一、うん、個やっぱ思ったのが、アーマードコアシリーズはみんな送ろうと思って、でも自分の期待だしなって言って送ってこなかったっていうのもあるんじゃないかなと思ってて。
あ、そうですかね。
うん。俺ミサイルいっぱい積んで前段発射よくしてるから、本当は俺が俺にお便り送りたかったぐらいだったんだけど、
はい、
でも、これ俺が作った機体だったと思って、やめちゃうから、なんかそういうのはあったかなっていうのはちょっとありますね。
そうね。まあまあでも、それも含めて、それの凝縮した部分として、この次に読むお便りが、
そうです。
いいんじゃないかと思うんです
よ。ソフトウェアの 魂を受け取ってくれみんな。
そう。This is from, from ですからね、これは。じゃあ最後のお便り読みますね。うん、時原さんからいただいています。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんこんばんは。
こんばんは。
前回のパイロットスーツネタを送らなかったことを絶賛公開中の時原です。送らなければ採用されない。当たり前のことです。まあ、うん、そうだね。常連の方には頭が下がります。思いついた時だけでね、大丈夫ですからね。さて、燃えろワンシーン、燃える一斉射撃、前段発射、フルバーストですが、カウンターで最大1000発のミサイルを一斉発射、番外を HD を押し、と思っていたのですが、ある晩夢にリッちゃんが出てきたんです。マイコー、ふわはははは、リッチャード、そう、リッちゃんはリッちゃんでも、自称ラストアメリカンヒーロー、リチャード・ホーク副大統領。となると、その相手は、第47代アメリカ合衆国大統領、マイケル・ウィルソン。というわけで私は数々の不可能を、なぜなら私はアメリカ合衆国大統領だからだという、大統領魂で、レッツパーティーしてきた、してしまう、メタルウルフカオスより、4次元コンテナを解放して全部総一斉発射、目の前の敵、かっこ自国民を粉砕、玉砕、以下略な、バースト攻撃をあげたいと思います。それでは皆さんご一緒に、How do you like me now? とのことです。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。これは Xbox Q 箱の方ですかね、
う
ん。
そうですね。
はい、2004年に発売されたソフトで、ジャンルは大統領です。
はい。
そうなんだ。
大統領ですね。
素晴らしい。
まあ、まあ、カオスっていうのがついてるくらいだから、カオスな作品ですよ。
でもね、俺これ、番外用で送ってくれてたらね、
そっちの方がよかった
俺これビンゴあげてた。
マジで、
うん、うん。番外用は、前段発射にふさわしいゲームです、本当に。
そうですね。
これをやったことある人わかりますけど、ほんと処理落ちするぐらい前段
ミサイル。
すごい気持ちいいです、
これは。すごいですよね。うんなんかもうほんと画面自分のミサイルでこう、自分から出るミサイルでね、ブワーって、ブワーって同心円状にどんどんミサイルが広がっていくっていう気持ちいいですよね。うん。右スティックがミサイルってすごいですよね。漫画用はね。
はいはい。まあそんなわけですけども、メタルウルフカオスと。
はい。
まああとね、3代大統領が変わったらこの人が出てくるってことですかね。
そうですね。楽しみですね。
うん。
あんな人出ちゃうんだ、すごい
ね。レスパーリーって。中二演説とかするんでしょ多分。
東国大統領だからだで同じですけど。
まあ、あんな風だったらみんなついていくよね、多分ね。
うん。
これでも、ちょっと面白くなっちゃうもん。
アメリカでは発売されてないのね。
そうです。
あれか
多分無理だったんでしょうね。
なんか911と被ったからって話も。
ああ、時期的にね。いや、もう、それよりちょっと前ですけど。前だと。ただ、アメリカの発売スケジュールが多分被ってたんじゃないですかね。その辺のなんかテロリスト的なお話と、そういう事件が。
はい
はいはい、うん。あ、だからちょっともったいないという感じはしますけどね。ねまあ、これこそアメリカ人にどうだって、日本がこんなの作ったぞっていうのは見てほしかったと思います。
そうそうそう。そうそう、見てほしいですよ。
お前らダークソウルとかしか知らねえだろ、フロムのことって。叩きつけてやりたいよね。
そうそう。これがフロムソフトウェアですよ。
そうそう。
そうそうそう。もう、多分、歴代ゲームに出てきた大統領の中で最強の人ですからね。
そうですね。はいはいはい。
そうそう。りっちゃんの方も、りっちゃんの方もいい味出していたなぁ。
うん。
そうそう。
お父さんの方もいい味出してましたからね、大統領はね。
うん、私を撃つな、息子よ、つって。なんかもうセリフがいちいち癖があって面白いよ、ね。
そうですね。
この世界はね。
そうそう、冷静な秘書官とかね。大体こういうなんか大統領がこうメインに来るお話とかだと副大統領が黒幕っていうパターン
が、ね、多いね。
本当
そうですね。まず疑ってかかった方がいいですよ。
本当だからテンプレートに沿った素晴らしい作品ですよ、これは。
そうそうそう。
そうそうそう。わかりやすいですよ。
ね、要はその副大統領が起こしたクーデターによって、その場を追われた、ね、大統領が、単身、ロボットに乗り込んで、祖国を解放するために戦うっていう、そうなんだけど。
レスパーリーって出てくるんですからね。
そうそう、ね、その、敵の基地に真正面から踏み込んでいって、よーし、潜入成功だっつって。 から、大立ち回りが始まるっていうね、感じとかも大好きですね。
そうですね。
ガンガン踏みつけてきますからね。
そうそう。まあ、あとはやっぱその言い回しのなんか、ね、アメリカンな感じですよね。
アメリカ人が考えた間違った日本感の逆ですよ、
ね。逆。
なんとなくこんなイメージは。
ある。
そう。こんな人はいないかもしれないけど、アメリカっていう国はこういうイメージっていうのは確かにある。
そうね。
レッツバーディーって言ってそうだもん、本当にね。そう。敵の、家を踏み潰しちゃって、よし、着地成功とか言ってそうじゃない、なんかこの人って。うん、
なんかほら、ショットガン撃ちながら飛行機の上に着艦して、うん、なんか、弾薬の、なんか、搭乗チケットを数千発撃ってやったぜ、へみたいな、なんかそういうさ。
アメリカンジョーク。
アメリカンジョークな感じ。平気じゃねえよみたいなさ。
そう、粋なことを、粋なセリフを言う感じとかね。
うん。まあだからこの作品が愛されてる理由はその辺ですよね。うん、B 級を突き詰めて、すごい B 級にしてしまったっていう。
うん。
うん、
ちょっとだから、愛すべきバカゲーっていう言葉が正しいですね。そうっすね。だから、なんか続編とかが作られないのがなんか惜しい感じしますよね。
そう、割とフロムソフトウェアはそういうとこすっぱりしてますからね。
うん。
もう一本出したらもういいや。人気があろうが次は出さんみたいな感じの結構ありますから。
うん、そうですね。
そう、もったいないですよ。
まあちょっとプレミアムついててね、ちょっと今手に入りにくいっていうところもあるかもしれないですけど、
うん、
まあプレイ動画とかはね、ちょこちょこ上がったりしてますんで。
そうですね。うん、まずはそれをちょっと見てみるとかね。
最初のレッツパーリーのとこだけでも大笑いだ
と思う。そう。
アホだなって思いますからね。
これ。
そうそう、ニコニコ動画で大統領魂で検索かけるとすぐ出てきますんで、
うん、
それを見ていただければね、うん、レッツパーリーとかいっぱい出てきますんでね。
そうですね。
私の特別なスーツを用意してくれ。派手なパーティーが始まるんですね。
アイアンマンとか好きな人は多分好きだよね。
あ、もう大好きだと思いますよ。
ね。スタークみたいなもんだから、ね。
そう。アイアンマンを拡大するとこんな感じになります、
ね。はい、そうですね。
はい、というわけで最後ね、いいお便りが紹介できたんじゃないでしょうか。じゃあそのまま、エンディングの方に突入します。はい、というわけでエンディングです。まだ募集していられるかな？大丈夫かね？募集しているよね。
そうですね。配信してた分も直後ぐらいには締め切りですけど。
はい、はい、というわけで、ただいま募集中のお題の紹介をしますよ。次回募集、ただいま募集している次回のお題、赤といえばシャアのコーナーで、お題の方はピンクのロボットといえばです。久々の色シリーズですね。
続々と来ておりますね。
あ、もうすでに来ていた、結構ね、面白い感じで来てますよね。う
ん、すごいの来てますね、いろいろ。
すごいね。
色シリーズになるとやっぱパーって思い浮かびやすいからね、
う
ん。
そうですね。うん、ピンク、確かにこれもピンクだねっていうのは結構来てますから面白いですね。次回お楽しみにしていただければと思います。
うん、そうですね。じゃあ、宛先の方お願いします。
はい。メール .robotalk@gmail.com、mail.rodotalk@gmail.com の方までメールいただければと思います。
うん、
はい。お便り期限は一応8月31日ですね。
そうですね。
はい。
はい。で、まあ、ついでにそのお便りの隅っこにでもですね、我々3人パーソナリティが考えているピンクのロボットなんていうのはビンゴ賞当てっていうので、我々3人分を書いていただければ、まあそれをね当たった時にはポイントとして加算して、5ポイント貯まると、粗品などを、差し上げていますのでよかったらそっちの方もね参加していただけると、
はい、はい、あと300文字制限っていうのがね実はまだありますから皆さん一応守っていただければと思います、
う
ん、
は
い、
そうですね、でまあビンゴ賞の方はそれに含めなくても大丈夫です、はい、
はい、
というわけで、じゃあそろそろお時間ですね。
はい。
それではロボットトーク。なんか、2回で終わった。あっさり終わったね。前段発射ね。うん、はい、ロボットトーク第33回。この辺でお開きとなります。お相手は、ヤスと、
ワナと、
ヤスヤマでした。
はい、ロボットトーク次回第34回をお楽しみに。さようなら。